Radio. Stay tuned for more rock and roll.
はい、トイックブリッジラジオです。皆さんおはようございます。7月12日土曜日ですね。あれなんだろう。リスナー数がすごく変なんですが、現在お聞きいただいている方44人なんですが、なんだろうこれ、延べリスナー数76人って一回来て切っちゃったことが30人近くいらっしゃるんですかね、うん、なんかちょっと表示が変だなこれ。まあいいや、最近、2チャンネルを始めて、あ、というか始めてっていうよりも書き込みを始めて2チャンネルのスレッド盛り上がってるんで、もしかしたら2チャンネルから来てくださった方もいらっしゃるかと思います。よろしくお願いします。2チャンネル好きですさっきもちょっと書き込みしたんですけどね、どうなってるかな、うん、いつも TBR の常連の方で2チャンネルに書き込みしてくださった方も、ホタロウさんとかね、サンバシロジロウさんとかありがとうございました。まあいいや、2チャンネルは放送終わったらまた2チャンネル行きますんでよろしくお願いします。では今日も質問を寄せていただき、今来た、21まで入ってるのかな、21まで入ってますんで、お答えしていきますね。あれなんだろう、また延べリスナー数が81になった。なんだろう、どなたかあれかな、アクセスしようとしてすぐ切れちゃうとか、そういう方もしかしてラジオの不具合の方がいらっしゃるのかもしれないですね。すいません、ちょっと私にはどうにもできないんで、では質問いきます。2番、新東京都民さん、神崎先生おはようございます。パソコン関係無事復旧して何よりです。一時は TBR の存続が危ぶまれましたね。そういえばリンクを貼っていただいてありがとうございます。そうなんですよ、先週コンピューターがひどいことで、結局ウイルスじゃなくてキーボードだったんですけどね、おかげで何もうコンピューター再インストールとかして、結構古いメールとか全部消しちゃったんで困ってるんですけどね。でもなんか余計なの消したからコンピューター軽くなってすぐ立ち上がるようになってよかったです。はい、さて神崎先生に質問です。この間ブログで紹介にあった The Economist ですが、効果的な使い方ってありますか。ただ配信されたのを読み続けていくだけでいいのでしょうか。わからない語彙をコーパス英単語等でチェックしていった方がいいのでしょうか。もし TOEIC 学習者として役に立つ方法があれば教えてください。そうですね、なんていうか、上級者向けなんで、初級者中級者の方、まだ点数がそうですね730っていない方はかえって混乱しちゃうんで、The Economistやめた方がいいんですけれども、730点以上ある方でさらに上を目指したいっていう方は使っていただくと効果があると思います。それなぜかっていうと、ボキャブラリーが結構高級 で文章の構成もちょっとなんか凝ってるっていうか、まあ、難しいっていうか、そういうふうな形なんで、なんて言うんでしょうね、上級者の方がさらに伸ばすのに役に立つ語彙とか構文とか文法とかなんで、まあ読んでいただいて、新東京都民さんもう800点以上あるんでしたっけ。もし800点以上あるならちょうどいいレベルだと思うんですけれども、パッて読んでいただいて、まあ、分からない語彙があったら調べるとか、文脈から予想するとかして、初め予想して、きっとこういう意味だろうなっていうのを予想して、でまた辞書でチェックして、ああ当たってたとか違ってたとか、いう感じでやるのがいいですかね。であと構文とか面白いのがあるんで、ああこういう言い回しできるんだなとか、結構なんか 粋な文章というか凝ってる文章ありますんで、だから初心者の方にはちょっと難しすぎてしまって混乱するんでやめた方がいいんですけどね。でそういった語彙とか構文とかをなんていうか幅を広げるっていうのにぜひ使っていただきたいと思います。であと記事とか興味あるのがあったらその記事自体に行くこともできますし、無料で配信してくれるなんだニュースレターってサマリーだけなんで、簡単にこんなことがありましたっていうのをまとめてあるだけなんで深みとか広がり全然ないんですが、そのエコノミストの本体につなぐようなリンクも貼ってあって、記事によるんですけれどもお金払ってないといけないコンテンツっていうのも結構あるんですが、お金払ってなくて見れるコンテンツもかなりあるんで、その辺もちろんお金払ってコンテンツ全部見れるようにしていただくのもいいと思います。私も前紙の買ってたんですけどね、2年間ぐらい購読してました。でも結構なんていうかタフなんで、もう最後の方封も切らないでずっと山積みにしてある。あれ今あれどこ行ったかな、どっか取ってあるかな、実家の物置に行くとあるかもしれないんですけど、1年間かなんかほら年間とか1年とか2年で契約するとすごく安く買えるじゃないですか。それで契約して取ってたんですけどね、ほとんど読まなかったですね。はい、東京新東京都民さん、なんていうか時間使える時間に合わせていろいろできることあると思います。時間がなかったらパーって目を通すぐらいで、なんていうか語学学習とし語学学習のためじゃなくて世界中で起こっていることを知るための情報を得るっていう感じで目を通していただくのもいいかと思います。はい、3番マーさん、いつもありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。先読みをしない方法で TOEIC パート3パート4に取り組む練習を公式問題集でしていて感じたんですが、当たり前じゃん誰でも知ってるよっていうことでしたらすみません。はい問題構成上 ETS は先読みをおそらく前提としていない。もし先読みが前提であればその時間を与えると思います。 Now read the question とか声で、そうですよね、私もそう思いますと思いますので、以下のような配慮がなされているのではないかという質問です。細かい日時等、例えば何月何日何時何番ゲートというレベルでの回答を要求されるときは問題が記憶力の問題にならないように会話やアナウンスなどの後半に現れるか、また最後に繰り返される。最後に繰り返されるっていうの結構ありますね。パート3でもパート4でもそうなんですけども、また最後で言ってくれた親切だなっていう感じること結構あります。という疑問です。確か5月の公開テストでこのようなパターンが多かったように感じますが、先読みで解いていたので細かいところは覚えていません。季節や 何月レベルでは前半に出てきて繰り返すことはないようなのですが、前回はなかったかな。でも普段はですね、またこれ繰り返したっていうのを何回か気がつくんで、そうですね、パート3、4で2、3問、4問ぐらいはそういうのあると思います。公式本以外の模試でそのような配慮がされているかどうか分かりませんし、 ETS が上に述べるような配慮しているかどうかも定かではありません。いや配慮してると思いますよ。配慮してるっていうのは曜日とかが後ろに出てくるようにっていう配慮はしてるかどうかちょっと分かんないんですが、出てない時も多いのかな。でも記憶力に頼る問題は良くないっていうのは彼ら分かってるはずです。で記憶力を試すような問題はあっちゃいけないと思うんで、で私受けた時前回思ったのは、そういう 先読みやらないやり方でやると記憶力を試す問題は解けないじゃないですか。なんでそういうなんていうか不安っていうか、もしそういう問題出たら解けないなっていう意識はあったんですね。でもそれって本来は問題として悪い問題、英語力を試さないで記憶力を試してるから問題として悪い問題ですよね。あっちゃいけないような悪い問題なんで、仮にもしそういうのがあったらあえてそういうのは落としてやるぞ、そんなの英語力測ってないから落としてもいいんだっていう気持ちでやったらそういう問題なかったです。記憶力がないから細かい曜日がたくさん出てきて、話の中にたくさん出ていて、どれがどれだか混乱してしまうような問題っていうのは6月の試験に関してはなかったです。なんでその辺 ETS 配慮してるのかなっていうのがありました。結構市販の問題集エッセンスのなんかもそうなんですけれども、そういうわざと混乱させるように曜日をたくさん出してなんていうのあるんですけれども、少なくても実際の TOEIC 6月に受けた中ではそういうのなかったんで、はい、ETS はそういう配慮をしてると思います。必ずしもそれは何月何日とか何時とか何番ゲートが後ろの方に出てくるっていうわけではないんですが、なんて言いますか、話の流れの中でそれがなんていうのかな、まあ、要するに記憶力を使わなくても、記憶力、まあ、使う、まあ、もちろんある程度は使うんですけれども、わざとごちゃごちゃ記憶を混乱させるような出し方はしていません。そんなとこでよろしいですかね。明日はオフ会もあるようなので、 TOEIC の先輩方のご意見、また先生ネットワークで審議のほどを教えていただければ今後の学習で役立ちます。よろしくお願いします。あ、そうですね、今言ったように、記憶力を試すような問題は悪い問題だ、でそういうのはあるべきではない、で ETS もそれは分かってる、でそういうふうに作っているんじゃないかなというのが6月の試験を受けた限りの私の印象です。ちょっと毎回必ずそうなってるかどうかっていうのも分かんないんですけど、まあでもそういうのって悪い問題なんで、問題としてTOEIC って英語力のテストで記憶力のテストじゃないじゃないですか。なんでその中で記憶力によってできるできないが左右されてしまう問題って悪い問題じゃないですか。なんでまあそんなの取れなくてもいい、落としてやるぞっていうぐらいな気持ちでいいんじゃないですかね。まああるとしても 1,2 問です。数は多くないです。でそれを落としても多分点数にはそんなに響かない、ほとんど影響ないと思います。4番マンさん、追記です。自分で書き込んでてあれなんですが、若干希望的観測なところがありますね。公式 Q などは結構早めに回答すべきセンテンスが出てきてたりします。そうですね、出てきているかもしれないんですけれども、それはまあなんていうか、多分出し方として記憶力を測るような出し方ではないと思いますというのが私の見解です。5番シャーさん、神崎先生いつもありがとうございます。本日は英語検定試験についての質問です。英語検定をはじめ国連英検など様々なものがあります。そこで2点質問があります。今後の世の中の情勢を予想するとやはり英語力が求められてくるでしょうか。2、英語検定の中で一番世間一般の評価が高いものは何でしょうか。私は現在英検1級と国連英検 B レベルです。今後英語検定を受け続ける上での参考にさせていただきたいと思い質問しました。で6番シャーさん追加で、すいません、先ほど私は英検準1級です、すいません。あ、いえいえ、とんでもないです。英検準1級と国連英検 B 級レベルをお持ちの方で、今後の世界情勢を考えるとやはり英語力が求められてくるのでしょうか。 そう、まあそうですよね。なんていうか、英語と接する機会っていうのはどんどん増えてますよね。まあ外国人の方、日本にもたくさん来るようになってきてますし、まあ彼ら全部英語喋るっていうわけではないんですけれども、英語を使う機会というのは増えてるんではないでしょうか。で、まあ、企業も、日本の企業も外国の企業と取引をするチャンスが多くなってきてるんで、まあ、そういった意味ではそういうところで働く方は英語力って絶対必要ですよね。なんで、まあ増えてきていますけれども、でもどうでしょうね、何をやるかによっても違うと思うんですけれども、うん、まあ、増えてきている、英語が求められている職場ですとか、あとは別に職場じゃなくても、なんていうか、外国人と接する機会っていうのは増えてると思いますよね。まあでも必ずしも英語ができないとっていうわけではなくて、英語ができなく、できるできないっていうのも別に全然関係ないなんていう世界ももちろんそれはあります。でも英語ができた方が、なんて言いますか、選択肢が増える。英語ができないからこれはいけないや、こういう方面はダメだっていうふうに消していってしまう選択肢が減るっていう意味で、英語力はあった方がいいんじゃないでしょうかね。はい、もちろん人それぞれ違いますんで、どういう風な方向に向かってるのかっていうのによっても様々だと思うんで、ちょっと一概には言えないんですけどね。はい、で、英語検定に関するご質問ですけど、一番評価が高いのは何ですかっていうんですが、日本と世界と全然違っていて、日本で評価が高いのは、企業が重視するのは TOEIC ですよね。あと受験者が一番多いのは英検です。私 TOEIC が一番多いと思ってたんですけど、英検の受験者って250万人いるそうです。 TOEIC は150万人なんで、英検の方が多いですよね。でも、なんていうのかな、シャーさんは何をなさってる方かちょっとわからないんであれなんですが、もし学生さんで就職を考えているっていうのであれば、履歴書に書くのは TOEIC の点が一番、なんていうか、重視される、そういった意味で評価が高いっていうのありますね。でもまたこれを世界規模で見ると全然違っていて、例えばヨーロッパの人と話していて、英語 TOEIC 730点なのって言っても、何それっていうふうに言われます。ヨーロッパでは英語検定って言えばケンブリッジ英検です。ヨーロッパだけじゃないのかな。旧イギリスの昔植民地だった範囲では英語といえばイギリス英語なんで、でイギリス英語といえばケンブリッジ英検なんで、ケンブリッジ英検が世界のスタンダードですよね。で、あとアメリカに留学するっていう目的で英語をやられてるんであれば、トーフルが一番評価が高いです。アメリカ、カナダはトーフル、まあもちろんイギリスの大学もトーフルの点も認めてくれますけれども、まあ、イギリスだったら、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドでしたら IELTS という、まあなんて言いますか、大学進学、英語圏で大学進学を目指している人のためのテストのイギリス版、イギリス英語版 IELTS、まあ、TOEFL と同じような扱いですよね。 IELTS 私は受けたことないんですが、スピーキングとかライティングとかも入っていて、ただ時間が短いんですよね。ケンブリッジ英検って1日がかりの試験なんですよ。全部で6時間ぐらいかかるんで、まあ、それだけちゃんと見るんで評価が高いっていうのがあるんで、まあ 私いつもケンブリッジ英検進めてますけど、本当に英語の力をなんていうか測定しようと思ったら、マークシート式のリスニングとリーディングだけのテストじゃ無理なんで、そういった意味で私の中で一番評価が高いのはケンブリッジ英検です。もし、ご興味があったら、あのケンブリッジ英検のサイト、行ってですね、どんな試験かなっていうのを見てください。あの資料を請求すると無料で送ってきてくれるんで、サンバジシロジロさんとか、あと誰だっけな、またあの他の方あ のブログでも取り寄せたら来ましたよなんていうあの書いてる方もいらっしゃったんで、無料で結構試験のサンプルケンブリッジ英検送ってきてくれるんで、太っ腹ですよね。もしよろしかったら、そういうこともやってみてください。はい、7番ケントさん、 TOEIC の目標点数を獲得し、英語を使う環境、仕事などに自分を置いて英語力を上げていくという考え方と、英語力を上げてから結果として TOEIC の点数がついてくるという考え方があると思いますが、どちらが理想的だと思いますか？鶏が先か卵が先かみたいですけど、また TOEIC は英語力プラス受験力だとおっしゃる方もいますが、いわゆる受験テクニック TOEIC というのはどの程度有効と考えていますか？さらに TOEIC 問題集を解くことは英語力を上げることになりますか？あー、なんかすごいいい質問ですね。濃い質問ですね。なんかこれだけで一日中喋ってられそうなネタなんですが、そうですね。まず初めの点からいきますね。目標点数を獲得してから仕事、英語を使う環境に自分を置いて英語力を上げていくっていう考え方と、英語力を上げてから結果として TOEIC の点数がついてくる。なんか前田さんの本かな。前田さんがなんか同じようなこと言ってましたよね。まあ、同じようなのっていうのは、あの点数を上げて、まあなんていうか、あ、ロバート・ヒルキ先生かな、まあ、TOEIC の点がないと仕事つけない仕事もあるんで、とりあえず点を取るのを目標にして、点を取って英語を使う仕事をして、で英語力、コミュニケーション能力とか、実際英語を使うのはそれからでいいんだみたいな考え方を押してましたね。でもう一つ、英語力を上げてから結果として TOEIC の点数がついてくる、両方あると思うんですよね。難しいな。まあでも私が思うのは、TOEIC の点数ってどうだろうな、英語力を伸ばすのが TOEIC の点を、目標点を獲得するのに近道だっていう面もあるんで、まあ、英語力を上げてから結果として TOEIC の点がついてくるっていうのでいいんじゃないですかね。どうなんだろう、英語力を上げるっていうことを目標にしないで TOEIC の点って上がるのかなと思って。上がるか、上がる人もいるんですよね。英語力全然なくて、英語全然喋れないんだけど TOEIC900 点っていう方いると思うんですけど、でも私が思うに、そういう人は本当になんか TOEIC の技術的なことばっかりやって TOEIC の点伸ばした方だと思うんですけど、そういう人、そういうやり方やんないで英語力を伸ばすような学習をやっていたら、 TOEIC の点もっと早く伸びたんじゃないかなっていう気がします。ちょっとわかんないですけどね、人によっていろいろなんで。あとそうだ、あとちょっとこの問題を論じるのに大事なポイントがあって、 TOEIC ってテストですよね。で、選択肢選ぶテストで、テストが得意な人と得意じゃない人っているんですよ。英語力を上げる勉強して英語力上がってるんだけど、それが点数に反映されないとか、 何なんでしょうね。あ、それが次に言っている、TOEIC 力プラス受験力という話ですけれども、うん、英語力はあるんだけど受験力がないから TOEIC で点取れないっていう方もいますよね。受験力って何なのかな。なんていうか、高校時代大学受験とかでたくさんそういう受験勉強した人ってもう受験力あるんでスイスイできちゃうなんていう方もいると思うんですが、そういう経験がなくてどうもペーパーテストって生理的に受け付けないとかそういう方もいるじゃないですか。そういう方はやっぱり TOEIC 苦手ですよね。苦手だと思います。で、受験力っていうの何かっていうところになるんですが、まあ受験テクニックっていうのはもちろん受験力なんですが、最近ちょっと感じ出したのは、受験力イコール受験テクニックじゃないな。受験力って結構ただテスト慣れするっていうのもあると思うんですね。受験テクニックっていうとなんか小手先のテクニック。例えばパート2で質問の中に使われた語が出てきたら、選択肢で出てきたらそれは不正解だから選ぶなとか、そういうレベルのテスト、そういうレベルのテクニックだと思うんですけど、そういうのじゃなくてもうちょっとなんていうか対極的に、なんていうかあんまりそういう細かいことは考えないで試験問題、模擬問題を何回かやる。そうですね、3、4セット5、6セットぐらいやると結構問題のパターンとか解き方のパターンとか分かってくるじゃないですか。そういうので受験力上がるっていうのはあると思いますよね。で、受験テクニックどのくらい有効と考えていますかっていうところですけれども、それが今すごく私興味があるとこで、まあ前回前々回の放送でも話してる内容なんですけどね、例えば先読みをするっていうのは受験テクニックだと思います。会話パート3パート4で会話の前に、会話が流れる前、ショートトークが流れる前に質問を読んでおく。で、そのことで何を聞き取ればいいのか分かる。で、そのことで会話、これから聞く会話の内容が予想できる。だから先読みするのがいいっていうのは受験テクニックだと思うんですね。で、私はそれは有効だと思っていたんで、まあ本にも書いたり、ブログにも書いたり、いろんなとこでセミナーで喋ったりしていたんですが、でも別にそれなくてもできる。もっと言っちゃうと、それやらない方が、試験テクニック使わない方が、要するに先読みしない方ができるっていうのが分かったんで、どうでしょうね。この受験テクニックの有効性っていうのを最近すごい疑ってるんですけど、ちょっと表面的に考えると、先読みって、こういう利点がありますよ。今私が言ったようなことですね。聞く際の焦点が絞れる。あと、会話の内容を予想できる。ああ、そうかそうか。これってすごい有効なテクニックなんだなって思うじゃないですか。まあ私も有効なテクニックだと思って書いてたんですけどね。でも実は、それをやってることで、なんていうかマイナスになってる。っていう面もすごくたくさんあるっていうことを気がついて、それってすごい忙しいじゃないですか、先読みするのって。で、それで混乱しちゃっていろんな邪念が入っちゃって音に集中できないっていうのがマイナス点の一つ。あともう一つは、先読みする際って、先読みしてる時って流れてきている英語のディレクション、例えばNo.41 Who is ブラブラブラとか流れてるとき、もう実際 No.42 とか3とか下手すれば次の、セットの問題読んでるんで、あ、うるさいうるさい、そんなの入ってくるなって耳塞いじゃってる状態なんですね。 であともちろんその一番初めのディレクションが流れてる最中も問題読んだりしてるんで、あーうるさいうるさいディレクション耳に入るなって、耳を塞いでしまって英語をシャットアウトしてるっていう状態ですよね。で会話が始まった時、あ今会話だから聞かなきゃっていう風に切り替えて、すぐ切り替えができてるつもりで私はいて、皆さんもできてるつもりでいると思うんですが、実はできてないです。入ってくる精度っていうのが落ちてるっていうことをこの間すごい実感したんですけど、この間どうやったかっていうと、ディレクション流れてる時ディレクション全部聞いてたんですね。でディレクションって何話してるか分かるんで 100% 理解できるじゃないですか。 120% ぐらいできるじゃないですか。なんでなんか、あ英語がなんかすごいスーって綺麗に入ってくる。でそのままその勢いで会話聞くとスーって英語入ってくるんですよ。でそのディレクション、耳のウォーミングアップにすごいいいなと思って、で今まで先読みしてたんで、あうるさいうるさいディレクション入ってくんな、耳塞いでた状態だったんで、それだけでだいぶなんていうか聞き取りの精度って違うと思うんですよね。であとそれでもう一つそれ関連で感じたことは、先読みしてる時流れてる来てる音をシャットアウトしてる